こちら小野市です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っておりますが、今朝は小野市長の蓬莱勤さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
小野市と言いますと、もう、はい、どれ市政から言うとどれくらいの、
昨年がですね、ちょうど60周年で、昭和29年にですね、市ができまして、
でも随分人口も当時から比べると増えてるんじゃないですか。
そうですね、当初は3万5千人だったんですけども、はい、今はまあ5万人弱と、
5万人、う
ん、はい、まあ、兵庫県29市あるんですけども、18番目ぐらいの市ですね、なるほど、人口で言いますと、
はい、どんなその市政運営をされているところなんでしょう。
まあ、話は長い時間かかるんですけども、まあ、行政も経営ということで、はい、より高度でより高品質なサービスをいかに低コストで提供するかということで、まあ、行政経営4つの柱ということを掲げてやってます、はい、一つは市民をお客さん顧客と捉えた、
はい、
顧客満足度志向と、何をやっているか、何を成し得たかをと、はい、成果を問うと、はい、成果主義と、からどこでも確実的横並びではなくてですね、いわゆるオンリーワン事業をやると、それからいわゆる4つ目が言われてからね、言われる前にやるという、後手から先手管理という、はい、まあ、こういう4つの柱をですね、はい、まあ理屈っぽいですけども、そんな形でまさに経営ということでやってきました。
そうですか。
もう17年目になるんですけども、
はい、でも市民のための、
はい、
まあ、いわゆる行政サービスって言ってしまえばそれでね、
はい、
言葉で済んでしまうものが、お客様と捉えるという、
そうですね、
この発想がやっぱり、
まあ、まあ、私も市長になって一番やっぱり欠けてたのがですね、いわゆるその顧客満足度指標、市民をお客さんと捉えるという、そういうやっぱ意識が弱いというのと、それから前例踏襲型というんですかね、それとどこの市でも、それからどこの市でも同じことをやってる、いわゆる確実的横並びの仲良しクラブというやつですね、だからこれはいかんと思って、まあ30年間サラリーマンしておりましたんで、
はい、
それからまあ転身をして市長になったということでございますけど、
はい、そのサラリーマンとしての視点というのを生かして今市長を務めな
わけですね。そうですね、官の強みもありますし、民が必ずしも良いとは言うことはありません、民は民、官は官のそれぞれの強みをどうやって生かしていくか、まあ、小さな市ですから、それなりに意識改革なくして行動なしと、こんな思いですね。
そうですか、全国移住ナビのプロモーションコンテストで、
はい、
大臣表彰を受けられた
んですか。そうなんですよね、これ何も意図的にあったんじゃなくて、これは総理大臣主体にしてですね、総務省がそういうあのナビコンテストってやったわけですね、で、この人も当然プロモーションコンテスト参加したわけでありますけど、全国にですね、市町村全部で1700強あるんですけども、その中にアクセス数をまあ競い合うと、でそれであのローカルホームページ部門ということで、第2位ということですね、しかもあのプロモーションこれ3分なんですけどね、動画は4位ということですね、実は1700の団体の中で、ベスト5に入ったということで、
まあ、すごいですね、
先般、まあ、高橋さんの方から、10月の16日でしたから、表彰を受けまして、それを今あの小野市のホームページにもですね、再度あの、アップしておりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。
だからまずこれ小野市がどこにあるかということを、
そうですね、
PR する
だけではなくて、まあ、小野市の、PR したい、住むならやっぱり小野というキーワードでね、
今回、賞をお受けになった理由がね、まあ、どこにあるのかなと思いまして、
このね、一つは、まあ、医療とかあるいは子育ての移住者が興味を持つ、そういうことを情報量がまず豊富だったと、そういう評価でした。それから非常にそのこの地域の魅力を伝えるいろんな写真がたくさんありました、
いわ
ゆるビジュアルに伝わると、この2点が評価されたと。
その子育ての移住者の興味を持つ項目、例えばどんな項目、
いち早く県下で一番最初にですね、中学3年生までの医療費は所得制限なしの完全無料化っていうのは、もうずいぶん前の話ですけどね、まあ、結果として0歳から14歳までの年少人口割合、15.4% というのは実は県下で第1位なんですね。まあ、あの決して自慢で言ってんじゃなくて、事実だけ申し上げておきますけど、
まあ、今となってはね、そんなにこう、っていうほどの
驚きではない
けど、それを先駆けてなさったっていうところが大きいですよね。
先ほどのオリジナリティであり、加えて先手管理の実践という、 いうことになるんじゃないですかね、
はい、目指していらっしゃる、ま、オンリーワンというのがここにも現れて、
まさにお主なかなかやるなという
お分かりいただけましたか市長すいません、お主をちょっとお主とかけてみました
そうですね、あんまりそういうことはピンとこないタイプ
すいません、じゃあ控えるように、はい、
でもそういう I ターンとか U ターンとかね、はい、まあ、J ターンとか、まあ、そういういろいろ人の動きというのももちろんなんでしょうけれども、うん、もう一つその行政として、まあ、市を支援するというね、はい、ふるさと納税の仕組み、はい、これではまた、はい、今日はお持ちいただいているものもあったり
して、まあ、おのしの場合ふるさと納税って、はい、全部で48品目ですね、いろいろやってるんですけど、
お礼があるわけですね、はいはい、
まあ、ここにあるお酒なんですけどもね、はい、これはおのこいという、
おのこい、
おのの福ほなかという、はい、まあ、小麦で作った、いわゆるその焼酎なんです、はい、でこれはロックで飲んでいただくと非常にうまいんですけども、はい、斧に来てちょうだいということ、斧に恋してちょうだいという、ということで、これはブランドとして、商標登録もしておるんですけどね、はい、こういう焼酎ほか、はい、ふるさと納税やってるんですけど、うんうん、私自身はあんまりふるさと納税はですね、はい、いかがなものかなという思いがありました。
あ、それはどうしてですか。
というのはですね、はい、本来私も、小野の前なんですけど、一時は、まあ、あちこちこう東京とかですね、はい、転勤で行っておりましたので、本来生まれ育ったふるさとへ恩返しをするという意味合いが主体なんですね、はい、ところが今はどっか おいしいお肉があったらですね、スーパーで買う代わりにふるさと納税やろうと、あ、そうするとどっかの税金がおってどっかの税金が上がるだけなし、パイは変わらないですね。でそういうことと、それからやっぱりその本当にそれがふるさとの、いわゆる特産品等のですね、開発として大きくなってるかと、私は実証データ見たいと思うんですね、そうじゃなくて購買のいわゆるルールがルートが変わっちゃっただけという意味合いもあるんですね、で決して私はそれを批判してるんではなくて、そういう側面もありますよねと、ということでよく考えなダメだよという話をしてるんですが、おのしは晩秋刃物とか、はい、あるいはそのおのこい焼酎等々スイーツとかですね、山田錦というものを使って、これで48品目はい、やってるんですけども、
山田錦と作って、それでまた日本酒と別にこの麦では、
これは麦でなんですね、山田錦が作ってるのはスイーツ、普通山田錦のお酒っていうのは、東電小野市も山田錦の里でございます、三木市、小野市、ね、加藤市とも含めました産地でございます、いわゆる日本酒だけではなくて、いろんなスイーツに需要したり、あるいはこういう福花かという麦を使ってですね、それでこの皆さんにこの披露すると、
なるほど、
あるいはプラッとキスミノって言いましてね、はい、JR 加古川線のところにですね、はい、小野町駅にそばどころが
あって、美味しいんですか、
ご存知でしょう、
はい、食べに行きました、
ありがとうございます、
先日、
そうですね、はい、三上さんが目になったりと、途端にバーッと足からまた増えます
このそのお蕎麦屋さんが、はい、に行ける、例えばお食事券がいただけたりするんですか。
あ、それはあると思いますね。こんなこと言ったら私分かってるかあれなんですけども、JR 加古川線でね、本来は加古川線というのは JR 経営ですよね、でも小野市には5つの駅があるんですね、でも駅は切符を売るところではないと、コミュニティの場だと、いうことで小野市が全部駅舎を整備したんですね、ですからその小野町駅ではそばどころをやってる、青駅って言うんですけど、そこはですね、いわゆる陶芸館をやってます、
あります、あります、
駅は。それぞれに皆さんレストランも持ってるんですね、
この点で5つも駅がありますの、
駅があります、それと同時に乗って残そう神戸電鉄のですね、最終の駅が青駅、
青駅、
青駅と難しい字なんです
ね、泡が生まれる、泡って火、泡のね、泡ですね、穀物の、
ですからそこにもそういう駅舎ですね、そういうレストランを作ったりですね、要はそこで、まあ、しっかりやって儲かってほしいんですけども、でもそれはふるさとの多くの人たちが集まるコミュニティの場をですね、つまりレールウェイをですね、そのままこのコミュニティの場として再生しようという、まあ、そういう拠点作りを進めてきたんですけどね、
もう駅に併設されてるっていうのが、
そういうことですね、
もう乗り継いで乗り継いで、
本来駅のねトイレがその他非常に、まあ、変な言い方だけども汚かったんですけども、じゃあそれは JR の仕事でじゃなくて、我々がやればいいんだと、
なるほど、
そもそもそこからスタートしたんですね、
もう後手に回らずに先手という、
まさにそういうこと
ですね、なるほど、
ですね。まあいろいろとね、本当あの温泉もありますし魅力たっぷりなんですけれども、はいはい、あの行事としてもスポーツ関連の大きな行事が控えているというのが、はいはいはい、ハーフ
マラソン。これ2回目ですか。昨年が60周年記念ということで、はい、第1回のハーフマラソンやったんですけども、はい、今回第2回目と、うん、阪神の赤星さんもですね、はい、来られますし、それから何といっても小野市にですね、うん、北京オリンピック出た小林百合子選手、
あ、はいはいはい、
これも出ます、それから昨年優勝した神戸マラソンで優勝しました田中千尋さん、
はい、
この方も実は小野の出身なんですね。
そうですか、
はい、この人たちも出ましてですね、田中千尋さんの娘さんのぞみさんというのは二石工業で、多分250を走ることになると思います、先般あの兵庫県の大会でね1個走って区間新記録を出しました、親子そろってですね、
期待の星ですね。
そうです、はい、
ね、これが12月の
7日、あ、ごめんなさい、12月の6日
ですか、
はい、雨天決行でありましてですね、はい、現在約5000人強のレントリーがあります。
あ、そうですか、は
い、ぜひとも皆さん来ていただきたいな。
これ枠は何人、
一応ですね、あの5000人ということで、
5000人、
はい、
はい、本当はもう少し増やしたんですけども、は
い、いっぱいですね。で、
今日あのポスターも実は置いていただいて、走る思いをつなげる、
はいはい、
ということでね、12月6日
そうです、ね、
日曜日スタートということね、
ありがとうございます、
はいはいはい、第2回でございます、まあ、またどんどん ね、
そうですね、
盛り上がって
こういうマラソンを続いたりですね、多くの人たちが集まる、いわゆるにぎわい作りが町の誇り作りになるということです、
はいはいはい、ね、
それが愛着作りにつながればと、地方創生の本質はそこにあるんですよ。
なるほど、
はいはい、まあ、じゃあこれで訪れて、うん、やっぱりじゃあ今度小野市に住みたいわってなった時に、やっぱりね、住んだ時にどういったことがあるのかなというところは気になる方も多いと思うんですけど、
はい、はい、もう一つこれいろんなあの祭りをこう通じて、はい、
小野市を変えようと、
小野市を変えようというような取り組みもされてるんですね。
そうですね、小野市は特色のあるいろんな形やってるんですけども、はい、年間その時の祭り、小野祭りって言うんです、ね、うん、はい、これはあの小野恋踊りを中心とした、はい、やはりよさこい踊りを中心としただけではないんですけどね、他の、はい、ジャンルもあるんですけど、
はい、
そういう小野恋踊り、毎年大体14万人、はい、5000発の花火、北有馬の内陸部では最大の祭りという、ね、
はい、
で小野恋踊りにはですね、うん、広島とかそれから福井とか京都、奈良とかそういう多く、うん、遠方からもですね、はい、小野にその日は集結するという、うん、2日間、
はい、
あります。
へ、はい、小野祭り、
小野祭り、
はい、なんか花火も随分上げられてるんですね、
5000発の花火をですね、上げるということですね、
はい、
これも、まあ、ちょうどホテルが中心部にできましたのですから、宿泊して、見られる方もたくさんいらっしゃいます、
はい、これいつ、はい、日にちはいつですか。
これはね、8月のね、
夏の
最後の土日ですね、
はい、
第3の土日ということです、
はいはい、ということでまずは訪れていただきたいんですけれども、はい、まあ、住んでる方にとって、はい、まあ、やっぱり住民政策っていうのはね、ものすごく重要なこと で、はい、でいろいろと、まあ、熱くこちらにももちろん取り組んでらっしゃるということなんですね、はい、なんかあの2つの市民病院を統合して、はい、これも、まあ、先駆けと、
うん、そうですね、はい、それぞれの公立病院をですね、小野市は一緒にしまして、はい、三木市と小野市の公立病院を一緒にしまして、はい、北有馬総合医療センターと、はい、今現在、120人強のですね、うん、先生方と、はい、33科、450床ということで、はい、北有馬最大のですね、そういう病院が今できております、はい、こういう新しい取り組みがありますね。
なるほどね、はい、それとあの小野長寿の里構想、
はい、その実はそこにですね、はい、我々が考えておりますのは、医療と福祉と健康が三位一体となった拠点づくり、
うん、
日本版 CCRC というですね、はい、まあ、ついの住みかとアメリカで言っておりますけれども、うん、そういう拠点づくりを超高齢化社会の中で作っていくこと、その起爆剤になるのが、うん、北有馬総合医療センターであり、うん、国立病院機構の青沼病院もこの前オープンしまして、うん、その横にですね、こういう福祉関係の集積した場所をですね、はい、これから作っていくということで、うん、それを小野市長寿の里ということでですね、まあ、進めております、
はい、なんか安心して豊かに暮らせそうですね、
はいはい、ですからね、うん、子育て対策っていうのは小野市も非常に充実してるんです、
はい、
まあ、しかしこれからの社会、
うん、
子育ての本質は高齢者をどうするかというのが実は本質だと思ってますね、すなわち結婚した人たちがかなり、はい、年を取ってから結婚される方が多いもんですから、そうするといやダブルケアになると、うん、お年寄りも面倒見ない、子供も面倒見ない、うん、そういうことがきちっとできる拠点作り、 ですから今政府が言っている町村税も含めた、はい、いわゆる子育ての本質は実は高齢者戦略にあるということを、うん、私全国秘書会にも副会長やってるもんですから、はい、この前も安倍総理大臣の前 ですね、その話を首相官邸でですね、はい、話をさせてもらったんですよ、はい、そういうことも ありましてですね、うん、まさに子育て対策ばっかりじゃないんですよ、はい、実はそれを支える高齢者政策、うん、で小野氏はそのために65歳の大の成人式エイジリアスパーティーもやってるというのはそこにあるんですね。
65歳で、
はい、
これは65歳になった人を対象に
だけです、はい、ですから20歳の成人式と同じように65歳の大の成人式を、はい、エイジルネサンスパーティーと言いましてね、桂三枝さん、今文枝さんですけど、はい、16年連続で来ていただいたんです。
そうですか。
まあ新婚さんいらっしゃいのと、
うん、65歳いらっしゃい、
どうぞ、ああいう形のをやってるんですね。でそれが、まあ、きっかけ作りなんですよ。うん、ボランティアに参加しようとか、はい、まあ、60歳定年になって、まあ、65まで働いてる人もいるしですよ、うん、でももう65歳になったら、はい、生涯青春で新たな自分の生き様を探せる場と、うん、その場を提供しましょうというのがこのエイジレスパーティー。それに賛同したら、さんさんやりましょうって毎年来てですね、16年続けて。
これその第二の成人式、中身ってどんな内容なんですか？
いやね、それぞれまあ、いろんな催しあるんですけど、はい、5人ぐらいが代表出ていただいてね、うん、自分の青春を語ってたんです、うん、いや私はね昔5000万借金があってね、うん、家も破産しそうになって地方から出てきたんですという人おればですね、はい、うん、あるいはもうその苦労に苦労に重ねたけども、はい、子供たちとやっと一緒になってこういう生活ができるようになったとかですね、うん、はい、つまり涙流して共鳴するんですね、うん、皆さんも、はい、ありし日の私であり、ありし日の我がふるさとであったということを思い出しながら、うん、だからこそもう十分やってきたし、うん、はい、これから自分の時代なんだと、生涯青春ねと、元気で頑張ろうと、あなたと一緒にと、こういう感じですね。
それぞれの人生にドラマがあるという ね、
まあ、ね、自分史的なものの発表みたいなものもあるわけですね。
だからこれもオリジナリティな、先ほど言った養成系4つのオンリーワン政策なんですね。
でドラマと言いますと、
はい、これ NHK の朝の連続テレビドラマの朝が来た、
そうそう、はい、NHK 朝の連続テレビドラマっていうのは朝が来たってあるでしょ、この主人公の、うん、いわゆる方は平岡麻子さん、
はい、
実物の人ですね、
はい、実在の方、
実在、そうそう、はい、でこの娘婿は小野藩士の若様だ、うん、
あ、
どういうことか言うとですね、はい、この麻さんというのは日本女子大学を創立したりですね、あるいは後に大同生命を作った方なんですけども、はい、その麻子さんの娘っていうのはまだねテレビの方で子供できてないんです、
はい、
でこれからですね、
うん、これから亀子さんっていうね、はい、子供ができるんですよ、娘さん一人だけ。その旦那さんが慶三さんというんですけども、はい、これが小野氏のその一つ柳藩という藩主、はい、最後の藩主、うん、一つ葉柳末則の次男にあたるんですね。で同時にその慶三さんの妹さんというのはですね、はい、実はご存知だとかありますが、建築家ボーリスと結婚した一人柳マッコさんです、ね、ですから私も何回も対談したことあるんですけど、はい、玉岡薫さんがね、
小説に書かれたでしょ、
大見兄弟社の、それから建築物のボーリスの建築、はい、ですからこの朝が来たので、うん、このドラマ見ていられる方はまもなく赤ちゃんができて娘さんができて、はい、その娘向こうは、うん、実は小野氏の一つ柳に関係があって、はい、ね、うん、その妹さんは日本を代表する、
はい、
一つ柳まっこ殿様の娘さんですからね、と外国人が初めて結婚したとした近江兄弟社を作った、
はい、
という歴史の町が実は小野氏の町なんです。
そんなつながりがあったなんて、
玉川さんも小野高校出身なんですね、
はい、
あ
そうですね。まあ、小野高校もね、レベルの高い学校、
私はレベル低かったですけど、
でもそういう意味じゃいろんなこう歴史的な建造物でいうと、はい、国宝のね浄土寺もあったり、
はい、
今度実は北播磨をバスで回るツアーで、林アナウンサーの方の組が、はい、小野氏を
訪問させて訪問させていただくと、ありがとうございます。ぜひともですね、
はい、
国宝浄土寺東大とゆかりになる、
はい、
そういう町でありますし、はい、熊井の丘公園も大きな町ですし、うん、できたら 白雲谷温泉ユーピカへ使っていただいて帰っていただけて、
ね、
リニューアルしておりますね最近。
あ、そうですか、はい、あねえ、もうオープンしてから400万人以上の方がこの白雲谷温泉ユーピカを訪れたっていうこと
で、400万人、
はい、そうですね、ね、はい、
女性の方には岩盤浴いいですからね。
あ、じわっと体の内側から綺麗になりたいです。
あと、まあ、あのひまわりのね、丘公園とか、
あ、そうですね、ね、
あるし、うんうん、もういろいろとこう見どころ結構ありますし、
はい、
あと僕好きなのはあの175号線走ってと思うのは、うん、あのいろんなところにこうラーメンのお店が結構おのしって多いですね。
多いですね、はいはい、私はね、ラーメンを食べんな、私はね、ちょっとメタボですので、最近痩せないかなと思
います。気になさってるんですか？
一瞬言われた途端にこのドキッとしました、
ね。そばも美味しいし、
ラーメン
も美
味し
いし、はい、いろんなものがあります、ね、はい、ぜひ、小野市を訪ねていただければと思います。
はい、
今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
小野市の蓬莱勉さんでした。